これからよく注意して
みて、
自分が高専に入るときには必ず、
はい、
相手が騒いでいる。
まあでも、しっかり風も良くなってきます
けど、でも、まあ、大事な昨日、今日は良くなって、明日
それぞれで、そうなんですよ。
分析対象は嫌だから、分析対象は必要なのに嫌だから。
それではそろそろ再開します。それでは、まあ、メニュー、まあ、最後のトークですけれども、佐藤正彦先生に、昨日に引き継いでもう一度お話しください。計算と論理の迷い道というタイトルでお話しします。
皆さんは今日は本当にこんなにたくさん来ていただいてありがとうございます。で、まあ、これまでの講演も非常に興味深く聞かせていただいて、私の指導方針では何もしないという唯一の方針があって、その結果こういうふうになるというのはもう非常に、まあ、素晴らしいで、理由はすごく簡単で、私じゃなくてスタッフの人が優秀なんですよ。だからまあそういうことで、あとちょっと昨日のことを半分弱使いたいの であるんですけど、もし足りなければいいので昨日来ておられて持ってる人はなるだけこう取らないという形でまず行って、余ったらまた回してもらえば、昨日来てない方はまず取ってください。で、実はこのタイトル表紙だけで中身はなくて2つ別の話を混ぜてやります。だから表紙だけは今の、ことであれなんですけど、時間があれなので、まあそれでですね、どっちからするかって言って、今配りつつあるやつを順番に、これでマイクなしで大体聞こえるんですよね。
南井さん聞こえる？
はい、じゃあ、昨日の話を20分くらいでバーッとやってですねそれで あと、まあ、20分か30分、それでもう一つの話は今月2回すでにやってるんですけれど、それもまたバーッとやるというすごい乱暴なことなんですけど、言いたいことはともかくどういうふうにして、まあ、今まで、まあ、研究をしてきたかということを、まあ、皆さんにも、まあ、シェアするというか、人によってもちろん自分の人生方針というのは違うと思うんですけど、私はたまたまこういうふうにで、タイトル消えてしまいましたけど、計算と論理の迷い道っていうのは、じゃあもう一回昨日取っててまた欲しいっていう人がいたら回すというのでお願いします。それで、要するに迷い道っていうんで名前つけてみたら、実は私の師匠の細井先生っていう人が数学のあれかな、ちょっとタイトル忘れてたけど、数学とか論理についての言葉について迷い道っていう、同じ迷い道を使った本があって、でそれは迷路っていう意味の迷い道で、道の字が迷路の路ですね。だからまあどっちが、まあ、迷路の方がちょっと迷いの度合いが多いのかもしれないですけど、度合いは分かんないけど、ともかくいろいろ迷ってきました。でもその話を細かくやると全然ダメなので、こういう感じでやりたいと思います。それでこれでいっかな、前に行きますかね。あれこれがついてない、これ光ってると思います。光ってない、まあ、じゃあ手で次のページに行きますので、これですね、ちょっとそれですか、それで行きます、つながるかな、 前に行くかな、後ろに行くかな、行きますね、はい、あのそれで、昨日はですね、最初、情報学概論というところで、あの大体のことを言ったんですけれど、あのこの辺はあの言いたいことは、あの言葉っていう、今も我々言葉を使ってコミュニケートしてるわけですけど、あの言葉っていうのはですね、コード化できるっていうのが本質 でそのコードはあの時間を超えてあの伝えることができるわけですね。タイムカプセルとかあの封筒に入れて送るとしばらくして開封して読めるわけですから、大事なことは時間と空間をまあ超越できるっていうことです、というのがまず一つあります。その手前のとこはもう時間がないので省略します。それで、であの言いたいことは、学問というのはやっぱり継承して継続するというのはすごい大事であると思ってて、あのここにここだけちょっと言いますけど、要するに継承するためにちょっと面と向かって先生と弟子が、まあ、時間と空間を共有するということがあると。でそこで共有しているときはあの双方向というのは大事ですね。やっぱりあの私の態度はあの、後で出てきますけど、井原康隆先生と同じで、あの先生より生徒の方が偉いっていう、それすごい基本原理です。だからあの逆にあの生徒の方は先生より偉いわけですから、あの遠慮なく質問したり、あの討論で打ち負かすと。だからあの私ここに一生懸命書いたら、途端にあの後ろの松本誠君という人が、先生それ間違ってますよって1秒後くらいにこう直されたわけですけれど、その人今東大の数学の教授になってますから、あのそういうことがすごい大事だと思います。でまあ、対話が大事というのはもちろんギリシャ時代ですけど、あの大事なことはあのまさにその、対等の立場というのはすごい大事ですね。でそういった対話を制するために数が少ないというのは割と大事なんですよ。だからあのそれはやっぱりなるべくで、それを繰り返すことによって継続が起きるわけですね。先生、生徒で、その生徒が先生になってまた生徒ということで、あの物事が進むというのがあの学問の継承で、 あともう一つ言いたいのは、私は横の広がりも結構広かったと思うので、あの時間軸を縦、その空間軸を横と思えばやっぱり両方ですね。でもちろんそれ全部網羅するわけにはいかないですけど、あのともかくある瞬間瞬間は誰かと話しながらいろんな人とコミュニケートして、あの伝えていきたいというふうに思っています。で、まあ、ライトタイムプレス、ライトタイムというのは昨日出てきたからこの辺ちょっと省略しますけれど、メッセージだけ一つあってですね、あの要するに研究者、私にとっては研究者というのはその専門家ですけれど、あの 目だけは素人でいつまでもいてくださいと。だからこれ専門家だと大体あの視力が落ちてくるというか、あのあの角度が狭くなって視野が狭くなるという傾向があります。でそれがもう一つと、やっぱりあの違う分野の人ですね。で私の研究室もまさにあの最初の頃とか、あの、今日のお話のそのあれですよね、あの萩谷さんとか森下さんも生物やってるわけです。生物、まあ、バイオイノマティクスとかそういうことですか。私もなるべくあの分野の違う人とあの話をして、でそれがまああの大事なことであるかとまあ思ってます。だからまあそれがメッセージです。それであのこれちょっと歴史がいっぱいあるんですけれど、あの神戸で生まれて灘高を出て東大に行ってという、で京大の大学院でというのがあるんですけれど、その三丁目の夕日っていうのがあって、それがちょうど合ってるんですね。小学校5年生からまあ大体東京オリンピックで、それでいろんな先生にお世話になったんですけれど、あのこれがさっきの竹内さんの話と同じで、小学生の時にですね、灘中っていうとか、あの何もしないで、私は友達に聞いてびっくりしたすごい内山君っていうんですけど、彼はもう一切何もしないで灘中に入ったっていうんですよ。だからそういう偉い人もいるけど、普通はですね、あの学校だけではちょっと足りなくて、あのどっか塾とか、まあ、今もそうですけど、そこで。あの習った先生がいて、名前忘れたんですけど、まあ、X 先生でまさにその未知数になってしまってるんですけどでその先生が小学校ではあの X っていうのは使わないんですけど、まあ、あの困った時は使ってもいいとかっていうのでですねあの X とか Y ってやってしまうと、まあ、なんとかなるんですよ。でところがその時はやっぱ非常に疑問に思いましたね。そのこのここに書いてる X と一体何者かということで、でまあ、あの最近だってあのかなり解けたと思うんですあの今日 あの竹内さんの話にもありましたけど、それテクニカルになるので今日は話しません。でただあのポイントは、多分教わったことにすぐ納得しないというのが大事ですね。さっき の桜田君の話にもありましたけれど、あのその場で分からないのは当たり前なわけです。でそれをもう分かったようになると、もう疑問がないですから忘れてしまうので、その場で分からないというのはすごく大事であると思いますね。だから納得しないで、疑問は、で疑問っていうのは結局何かっていうと、その時の感覚なんですね。感じるっていうのはすごい大事で、だから人間っていうのはすごい感じることによって、だから これは後ですね出てくる発見科学なんかでも亀山さんなんかも一緒にやったんですけれど、有川先生ってやっぱり高須先生のところで今九州大の学長の人なんですけれど、その人のプロジェクトで岡田さんにも来てもらいましたよね一度ね岡田光弘さんにも来てもらったところがあって、そういうところではもう哲学の人とそういうことを、徹底的に議論したんですけど、そこでやっぱりよく出てきたのは違和感とかね、ちょっとおかしいっていうふうに思えるか思わないかっていうのがポイントのような気がします。それで、小学生の時問題ですけど、灘中で、その計算と論理っていうのは結局、灘中の入試に全部凝縮されてるっていうのが私の今の印象ですね。2日間、2回算数の試験するんですけど、1日目は計算、わーっとすごい勢いで計算する。で、2日目は論理的に考えないといけない。それを別々にしてるっていうのは、これすごいと思います。で、なんでかっていうと、計算もできたらおしまいなんですね。で論理は結局分かるっていう部分があると思うんで、できると分かるっていうのはやっぱりかなり違うと思うんで、それが大事なんで、でじゃあその前提は何かって言ったら結局国語ですね。だから国語が一番大事で、そういうのはやっぱり結局実は寺子屋ってなんかユネスコで寺子屋ムーブメントがあって、私最近知ったんですけど、やっぱりこう基礎的なことを繰り返し教えるっていうのは、でだからいつでも基本に一回立ち返るっていうのはすごい大事なような気がします。でこの辺はよくって、ゆとり教育もよくってですね、でこの辺もよくって、で長光先生というのは私の数学の恩師なんですけれど、やっぱり大事なのは代数と幾何を別に分けたんですね、中1の時から。だから代数3日間やって幾何を3日間やって、そういう感じで、で大学ではどこでもそういうことやってますけど、普通の中学では代数の時間とか幾何の時間というふうにあんまり分けてない。で代数の時間ではやっぱり計算で、幾何の時間論理ですね。でそれ以外に高校になると演習の時間があるっていうのは、それもで結局数学っていうのは計算と論理、これだからイコールであるという考え方が割とカリー・ハワードとかあるんですけど、私はかなりそれに反対でですね、プラスで考えたいというのが私の考えで、特に幾何が面白かった、ゲーム感覚ですね。それで長光ついで言うと、縦の関係というのが大事で、灘中というのは6年一貫教育なので、6年先生が 1年生も子供ですね、それから18人になるくらいまで6年間やって、終わった間もなく今度次1年生が入ってくるわけです。でそういうことを繰り返してて、私の学年は6年上に堀田良一さんという人が、竹内泉さんのもっと詳しいと思うんですけど、理学部にいて、竹内さんはこの堀田先生のあたりから来た人なんですけど、で私と同期に引田君ってコンピューターサイエンスやってる人知ってると思うんですけど、同期の人がいて、三崎君って人はなんかちょっと別の解析かなんかやってますね。で1年下じゃなくて、今度6年下に楠岡江川っていう人が、長光先生からある時、数学者になる人がいるから来てくださいって言ったら、なることが決まってるんですけど、で話したらもう私より数学できるんですね。で楠岡さんっていうのは確率論で、その伊藤清さんのところなんかで、多分萩谷さんがいたとこ数件で多分同時にいたと思うんですけど、その人は数学界の理事長なんかもした人です。江川さんっていうのはグラフ理論で、榎本さんなんかとよく一緒に仕事してる人です。でこの月田さんって人はすごい人なんですけど、今日はちょっと時間がないので省略します。で増井さんっていうのはコンピュータサイエンスの人が知ってると思うんですけど、私は SKK かなんかでちょっとお世話になった、そんな感じですから、やっぱりそういう先生の指導方針みたいなのがこう縦でもつながるというのは大事じゃないかと。で、ちょっと今日は分類のことはちょっと言いたいので、その大塚先生は生物を教えて、実はその月田さんっていう人はこれで生物学にはまったんですけれど、要するに6年間持ち上がりなの で大事なことは、灘中は原則中学の教科書検定済みのやつは一切使わないっていうのが、それポイントですね。だから中学の1年生にいきなり高校の物理の教科書配るんですよ。で、そんな感じで大塚先生は生物をで3年間やるっていうんで、もう1年ごとに変えて、中1で植物の分類、中2で動物の分類、中3で人体っていくっていう、要するに分類ですね、これを。でしかも試験範囲がどんどん増えていくんです。今まで習ったこと全部っていうのは常に試験範囲だけです。いやそういうので、そうするともう反復学習っていうことで、月田さんっていう人はそういうことで京大の医学部の教授をしているときに、癌で亡くなったんですけれど、学士院賞とかもらった、偉い先生になりました。で丸西先生の話もちょっと言うと、これは起承転結の例として有名なんで知ってると思うんですけど、大阪本町糸屋の娘っていうんで始めて、それを受けて姉は16、妹は10でした。で一旦転じて急に戦国大名が来て、戦国大名は弓矢で殺すと。で結論は糸屋の娘は目で殺すというので、 あの男子中学生に刺激的な内容ですけど、これ現在の自然域体系の定義の証明と、まあ、私ある種似てると思うんですよ。まあ、ノーマルフォームにしてしまったということですけど、結局証明にはストーリーがということがすごい大事で、定理についてはまず、仮定が何で結論が何でというのをまず言います。でそれでそこから証明がスタートするわけですけど、議論の前提をまず示して、でエリミネーション規則を使って分解していって、次に今度イントロダクションを使って前提を示して分析して、分析の結果を総合する。ここもちろん科学の方法論とも同じですけれど、まあそういうことを、まあ、学びましたので、これはちょっと省略して、これも省略して、で、まあ、数学セミナーっていうのがあって、これ一つ松先生と米田先生が毎月出してたんですね。これはしかも運河学って中学3年の時にちょうど発刊されたので、中学3年の終わりの頃からやりました。もちろん米田先生の名前聞いて、米田の錬磨っていうのは全然知らなかったわけですけど、まあそういう、で一つ松先生はありがたいことに昨日私の講演に来てくださいました。でちなみに数学セミナーは今年50周年なんです。だから4月号に50周年の記念のあれが出るみたいですけど、まあちょうど50年前にこういうのがあって、で私はそこにこう順番にこう問題を書くようにしててですね、でやってたら、なんか講演の時にうちに一つの先生がはがきが届いたんですね。それでまあいろいろその結果、まああんまり幼いことですけど、まあ数学のどういうことに興味があるかっていうことで、一つの先生はすごいこまめな人で、手紙出すとすぐ返事が返ってくるんですね。そういうので、ただ手紙のそういうの全部、私神戸にいたんで地震で全部なくなりましたけど、まあ米田先生にも後でいっぱいお世話になると。で何か問題解いた時に野江圭一とかってこう哲学者がいるんですけど、同じ問題にこの人が解いてたので、これは後になってもちろん知ったことですけど、高野さんっていう MLG やってる人だから、まあ同じ問題いろんな人がまあ考えてたと。でただ私の場合一つ解けてもあんまり満足しなくて、同じ問題に5通りくらいの回答を送ったりとかですね、4種類の回答とかで、やっぱりこういろんな角度から問題を見るというのがまあ大事じゃないかと。でまあアルゴルの話は良いですけど、まあ、アルゴルがあって、アルゴルこれ書いてた人がまあ米沢さんなんかを育てた人です。でパズルの操作、これはこの辺は省略して、これも省略して、ちょっとだけまあこれは言いましょうか。なんかこれ親子なんですけど、吉田洋一のゼロの発見っていうのがあって、吉田夏彦の論理学っていうのがあって、これを読みかけて私は嫌いになってしまったというで後でこの先生親しくなったので、うんって言ったら、あれは最初に書いた本っていう、実際そうで、もう大学院出てすぐくらいに書いた本なので、もうすぐ頭を書いてましたけど、ね、でこれがその実はこれがそうなんですけど、うち仙台ちょうど去年地震でですね、 この辺がバラバラバラで、この辺見ると分かるように、大体数学の本がこう落下してるんですけど、中学とか高校の時に買った数学の本で、これが吉田夏彦さんの本編のたまたま偶然なんですけど、でまあで今度高校の時は結局それで証明が何かっていうのをすごいやっぱり疑問に思いました。だから小学校の時は未知数は何かっていうんですけど、高校の頃から証明って、でこれも確か東工大に入った別の高校の人と数学セミナーを通じて何か知り合いになっていろいろ議論したことがありますけど、まあで省略しましたけど、同級生で哲学者になった人も結構いて、プラトン哲学やってる天野君とかそういう人がいて、まあ哲学、天野君とはいつもうちに帰る途中の電車に乗るまでそういう議論してたんですけど、まあ興味持ってたのは良かったと思います。要するに哲学で多分それ自体が答えをくれるわけではないんですけど、やっぱり考えになったっていうのヒントっていうのはすごくたくさんあると思います。でまあ東大入学、先生とも留年まあ留年もしたんですけれど、この辺は省略して、でちょっと井原先生の講義っていうのがあって、これはですね2年生にまあ数学に無事進学が決まってるんですけど、4学期っていうのは要するに2年生の後半ですけど、数学の専門課程の講義もあって、井原先生来たんですけれど、最初に何言ったかっていうと、まあ東大統帥が終わった直後なのでちょっと関係がギクシャクしてて、井原先生は講義はしませんよって、試験だけはしっかりやりますっていうんで、キーワードだけこう書き残してもうパッといなくなって、試験がだから学生仕方ないから、もう本も何でも自分の好きなものを勉強しなさいって、まあ自分で本を選んで勉強して、でまあそれで仕方ないから自力で、これがポイントですね、自力で勉強して、 で最後の結果返してくれた江原先生、あの講義した年より成績が良かったって言うんですよ。だからこれすごい教育効果ありますね。で私これ真似してあの東北大でもやりました。すごいこう効果があって、だからこう定型的な台数とかですね、定型的なのはある程度本当にあの能力のある人には、あのだからプログラミングもそうで省略しましたけど、私フォートランっていうのは初めて留年中にやったんですけど、それもあのマニュアルだけ読ん でしかもその時はですね、あのどうやってたかというと、プログラムを紙に書いてたんです。今みんな信じられてるんですよ。で紙に書いて渡すとキーパンチするって人が穴を開けて、それをしかもバッチで処理をするっていうことをやって、で週に1回なので紙を渡すと翌週結果が戻ってくるんです。でカンマ1個抜けてたらもうそのもう結果ゼロですから、必死になってあの毎回完璧なコードを書きました。1回もだから私の出したプログラムは常に動いてちゃんと結果が出てきたっていうのをやったんで、それはすごく良かったと思います。だからまあこれプログラミングどうやって教えるかっていう教材でも言いますけど、大問題になってるんですけど、そこをうまくやると学生が自分でできる部分も多いと思います。もちろん最近の言語が高級ですから、データ構造とかそういうのを知ってた方が本当はいいんですけれど、あの学生に自分でやらせるっていうのをどうこれからも続けるかっていうのはすごい大事じゃないかと思います。で本郷に行って、であちょっと新谷さん、これ皆さん東大の情報の図書の人はみんなあの奥さんの方をよく知ってると思うんですが、私はあのご主人の新谷拓郎さんって、この人もあの佐藤幹夫先生の一派ですけれど、あのその時学生にアドバイザーっていうのがつくんですね。であの学生2人と誰と行ったか覚えてないんですけど、新谷先生の部屋に行って、新谷先生って言ったらなんかすごい真っ赤になって、もうそれはもう絶対やめてください、新谷先生は辞めて新谷さんになったわけですけど、でもう一つはやっぱり数学は原点を読んで勉強しなさいっていうんで、まあ、あの新しいものにはやっぱり原点に書かれてないことが、まあ、そんなの全部書いてたら知識がないですから、でなんかリーマン全集とかっていうのもドイツ語なんですけれど、まあ、私はこれ結局全然読まなかったんですけれど、まあ、あの原なんていうか原点に変えるっていうのはすごい大事かと思いますね。で、まあ、新谷さんというのを奥さんの方は東大ですごいお世話になりました。で、あ、計算機制、これちょっと、まあ、あの後藤君もいるので言いますけど、細井先生が先生で、榎本彦恵さんっていう、まあ、松本君なんかが支持した先生、それから竹内育さん、これはリスプのハッカーですから知ってる人多いです。で、学士院が米田先生が時々来て、初めてだから数学セミナーの先生が来たって。で、まあ、ついでに竹内さんがあのゲームのプログラムを書いてて、あの相手が柏原正樹さんって、まあ、あの数学やってる人は全員知ってるくらい有名な人なんですけど、まあで、まあ、ここにその後藤茂樹君って、まあ、今日も来ていただいてますけど、まあ、こんな感じでやってました。でその頃細井先生にも直接論理を教えてもらうと、やっぱり現在進行中なので全然違いますね。だからそれであの、まあ、あの当時のことを一時はあの論理学嫌いになってたんですけど、で小野さんっていう、まあ、小野寛石さん、あの小野克爾先生の息子さんですが、そんな人が来た。で数理解析研究所、なんかゲームのプログラムなんかを書いてた3年生の時に、あの数研の高級録にあのあれを書いたんですけど、まあそういうことで、その時初めて数理研の一つ松先生になったりして、まあ雑誌の記事になったりしました。で、あ、これだけ小平先生はあのフィーズ賞をもらった方がアメリカから帰ってきてて講義したんですけど、ある時突然黒板にですね、そこにあるような絵を黙って書いたんですね。でこれまあ皆さんどう思うかというのはすごい解釈あの多様ですけど、要するに言いたいことはここに問題があると、ここに解きたい人がいると、じゃあどうやって問題を解くかっていうふうに多分読むこと、で多分解説一切しなかったんですけど、まあこうやっていくっていうのもあると思いますし、私がその後年を思ったのは、やっぱりこれ結局こういうふうに見えるっていうのはさっきの亀山さんの話もあったけど、やっぱり一旦上に行かないと見えないですよ。メタの立場、つまり鶏のままではダメなんですよ。鶏を自分が外から見るという、その一旦メタレベルに行くと、これは私の勝手な解釈で、小平先生という人は別にこんなことなくて、小平先生はなんかあの自分の問題全部スラスラ解けたって言うんですけど、全部スラスラ解けてフィーズ賞もらえばもうそんな楽なことないですよね。もうそういうすごい先生に、で覚えてるのはこれだけなんですけど、こういう時にそれこそまさにライトタイムライトプレイスで、こういう時に遭遇するっていうのはもう本当にかけがえのないことですよねと思ってます。で、まあ、細井先生とセミナーをしたとか、まあで東大の佐藤さん、まあ、で MLG、これちょっと言いますけど、MLG っていうのができて、まあ、寺子屋の世界っていうので、あのもうでも20分くらい経ってしまったのかな、そうですね、ちょっと焦らないっていう、で理論を作ったとか、まあまあいろいろ面白い話があるんですけれど、 これはともして、だから前半が給料をもらえるまでで、今度もらえなくなるまでって、もうあと2週間くらいでもらえなくなるんですけど、その間の話をちょっとして、で数件の受賞して東大に行って、東北大に行って、京大に行って、でまあ、東京スカイツリーって私の高校の同級生が建てたことになって、やっぱ社長なんですけれど、そういうところが、まあ、あって、で数件の時もいろいろあって、まあ、ちょっとあの例の何でしたっけ、確率の伊藤先生とか、まあ、広中先生とかいろんな人がいたんですけど、一点だけ、まあ、それと、高須先生の時のメンバーがまた豪華でですね、あの助教授が五十嵐茂先生という、この方は10歳上です。それから助手に笠井さんとか亡くなった人とか、中島玲さんとか。で、湯谷さんがいつもこぼしてるんですけど、湯谷さんが入ってきた時はですね、学生1人、教授、助教授、助手4人ってんで、で、毎週発表ってんで、すごいあの丁寧なあの教育を受けたみたいです。で、まあ、これも役で数件で書いたのも、マッカーシーが来たっていうのはすごい大きなことですけど、まあ、ちょっと。ただまあ、あの最近こういうので AI のことでマッカーシーさんのことも紹介されてて、まあ、マッカーシー AI って言葉自体マッカーシーが作ったんですけど、先月の新聞に出てました。でちょっとマッカーシーさんの写真、まあ、残念なことにあの去年亡くなったんですけど、来週あの記念のなんか誰でもあの参加していいっていうのが3月25日にスタンフォードで会いますから、お金が余ってて来週暇な人はですねあその辺にあればちょっと会談しますけど、あの行ってくださいぜひ。まあ、でこれがあのマッカーシーさんが64になった時に記念の論文集を出した時に、まあ、サインをしてもらったという。で、まあ、ちょっと時間がないので、と言いたかったのは、ダナ・スコットの、あでこれがだから、まあ、スコットさんとかですね、プロトキンさんとか、これは私ですけど、スコットさんの奥さん、マイク・フォアマンとか、エジンバラで食事した時ですけど。で学位論文は、まあ、そういう意味でマッカーシー先生のおかげでって言って、駒場の時一箇所だけですね、あのまあなんか学部長は大森創造さんってやっぱり仮説の人です。で野江さんの師匠で これを言いたかったんですけど、今ここにいる岡田さんがですね、まだ確か文学部の学生でよかったんですよね。なんで来たか分かるんですけど、だからこの人があの駒場ではあの生徒には線形代数しか教えてないですから、だからある意味私の最初のお弟子さんという気がするんですけど、わざわざ私のところで来てくる、どうやって私に気がついたか分からないんですけど、まあ後で。でミンツさんとかね、そういういろんな人、難波先生とか。でまあ、ちょっとこれは一旦じゃあ終わりにして、まあ、あ最初に AI に行った時はそこにもあり、あの日本人ほとんど来てなくて、米沢さんとか安西さんとかそういう人だけに会いました。でちょっとじゃあ、本題の方に移行した方が多分、で今月はすごく忙しくてですね、あの昨日と今日でまあ2回講演して、その前にあの金沢と東京であの講演しました。それでこれがまあ最近やってることで、迷い道の結果に到達しつつあるというまあ中間報告ですけど、あの数学をブートストラップしたいというのが私のまあ最近の興味です。でそれに関してはあのいわゆるさっき出てきたヒルベルトのプログラムとかそういうのもありますので、ちょっとそれに関連してあのその話をしたいと思います。で結局問題は、まあ、あの形式的な数学とは何かという話と、あすみませんの話をして、でなぜそうするかということです。このヒストリーの話で、まあ、あの時間がないので、まあ、早く終わっていろいろ議論できた方がいいと思うんで、なぜするかっていう理由はちょっとまあ省きます。でただ数学者と、あやっぱりちょっとだけあのロジシャンの動機とあのコンピュータサイエンスの人の動機、形式化の動機違うと思うので、それだけ話しておきますが、もともと歴史的にはもちろんこれは数学の中でできてきたことですから、その頃コンピュータサイエンスなかったわけですけれど、やっぱり基本は一つはあの何かが証明できないっていうことを言うためには形式化しないと、あの麻雀やってる時に途中でルールを変えるなんていうことはやっぱりダメなわけですから、やっぱりどの範囲でっていうのが決まってないと証明できないってことは言えないわけですね。自分ができないから証明できないのか、あのどんなに偉い人が頑張っても証明できないのかって違いますから、それはやっぱり形式化。 が当然無矛盾性なんて概念自体そういう形式的なものでないと言えないですよね。だからそれがあって証明論が出てくる。でもちろん芸術の不完全性というのはそういうのを踏まえて出てきたので、で最近のリバースマスマティックとか今日なんか淵野さんも来てるのでびっくりしたんですけれど、集合論なんかも形式化して初めていろんな独立性とかっていうことが言えるわけです。で言いたいことはこれ全部理論的な興味であって、ここがロジシャンに対するアタックなんですけれどこういう人たちは形式的体験については語っていると、でも中で証明書いてるわけじゃないんですね。メタセオリンばっかり、ガンガンやってるって。でもどっちにしてもここでやっぱりロジックがすごい大事なような気がします。で一方ですね、コンピュータサイエンスの動機は違って、やっぱりそのベリフィケーションをしたい、プルーフで、翻って言えばその中で計算も出てくるし、それでプログラムの、正当性みたいなこととか、でもう一つはメタマセマティクスのフォーマリズム、これはだから亀山さんが指摘したことですけど、で実際的なわけですね。だからそういう意味で実際にやるっていうことですね。でちょっとさっきのスライドで本当はお見せしたかったんですけど、実はそういうふうに強く思うようになったのは、私東大の理学部にちょうど移った時で、その前くらいからなんですけど、移った瞬間に理学部候補に何か書けって言われたので、それに書いた時に決意表明として今言ったようなその証明検証の大事さとか、例のラッセルパラドックスの話とかの話をした後で、私がこれからやりたいことってあるんですけど、これまではそういうプルーフセオリーとかっていうそういう超数学の恩恵をコンピュータサイエンスの方で受けてたけど、これからは逆にその恩恵を与えたいと。でその一つはやっぱりこういうことができる道具を作りたいということを書きました。だからそれやっぱり道具みたいなものを、つまりそれがきちんとしてないと使いづらいんですね。でいろんな体系がありますけど、ただここで言いたいのはやっぱりコンピューテーションがすごく大事なような気がします。で歴史は皆さん知ってるから荒くいきますけど、フレーゲとかがいて、ラッセルがタイプセオリーで、ブラウアー、ヒルベルト、ツェルメル、フランケルってチャーってこの辺から1936年とか、もちろんゲーデの不完全性定理もありますけど、計算のつまり計算可能性って概念がきちんとしてなかったのがだんだんときちんと、チューリング今年ちょうど100年なんでいろんなイベントがありますけど、そういうものがあったと。でもうちょっと経つとコンピューターが出てきたので、これちょっと言いたいんですけど、マッカーシーがこの後スライドしますね。1961年にこれ出版されたのは63年ですけど、発表したのは61年に A Basis for Mathematical Theory of Computation で、こういうのことは当時はもう MTC として省略して言ってるんです。要するにそういうマセマティカルセオリー、つまりコンピュテーションを数学的に扱ってベリフィケーションなんかをやりましょうっていうことを言ったのが61年です。でなんか井田先生って最近亡くなられたんですけど、ブラウンさんは67年ですから、でちょっと私が思ってるのはやっぱり哲学もそうなんですけど、その大陸と英米っていうのはなんかその距離があってですね、こういう人たちの発想とアメリカ的な発想というか、ここは基本的にはファーストオーダーでやるって発想なんですよ、私の解釈では。でこっちは語り論を使うっていう発想で、だいぶ違う。でこっちはちょっと後なんですけど、ただ大事というか最近はミザールは別にすると割と語り論的、あるいは民録みたいなちょっと特殊なものがありますけど、こんな感じです。でここでマッカーシーさんの61年の引用したいと思います。でマッカーシーさん何を言ったかというと、いきなりこういうこと言うんですよ。これ多分プルーフチェッキングって言葉、彼がもしかしたら言ったのかもしれないですね。だからプルーフチェッキングバイコンピューターって言ってるわけですね。でこれは要するに maybe as important as proof generation、 これはどっちかというと定理証明みたいなことかもしれないですけど、結局それはなぜそれが大事かって言ったら、それはできるっていうんだ。理由はこれはクライゼンなんかが注意しているように、証明が果たして証明であるかどうかっていうのはプリミティブリカーシブに決定できるんですね。でそれできないと、ここに目の前にあるものが証明であることをさらに証明しなさいと言われたら永久に止まらないわけですから、どこで歯止めがかかっているかというと計算にかかっているわけです。証明というのは論理が当然入ってきますけど、それを計算にどこかで境界を置いているわけ でこれはゲーデルとかが示したように、何かがプルーフであるということはプリミティブリカーシブにディサイダブルである、これが非常に大事なことです。それをもう一番最初にもう全部まとめていっているわけです。で彼はもっと AI の人ですから、これをちゃんとやるとプルーフはmuch easier to write って言うんで、こういうふうにやった方がいろんなタクティックみたいなことも既に言及してるんですけど、できるので大事であると。 でもう彼はその時もコンピューターでみんなあの数学をやるようになって、その方があの紙と鉛筆より早くなるというふうなことまで思ってたみたいです。でもちろんそれの一例として、あの、まあ、例えばあのコンピュータープログラムも言ってますね。コンピュータのプログラムをあのケースバイケース、さっきもありましたよね、プロトコルがあってくるかどうかテストでやるっていうんじゃなくても、あのでそうやってデバッグが完了すると、これが今もまあみんなこれやってるわけですけど、そうではなくってちゃんと予期した性質を持ってるっていうことを証明したい。これこういう両方だからもう一気にいったんで、これは私は非常に記念碑的な論文であると思ってます。ただすっかり忘れて、私 まるで自分が発明したかのごとく理学部候補に書いたんですけれど忘れてしまって、今回慌ててその辺の読み直してたらあのこれがあってすごい感激しました。で続きを言うと、でそこであの実はですね、あだからこういうことやると Proofs are easy to write で、まあ、あの慣れていくと言ってて、ここから先にあの露地者に対するアタックが始まるわけですね。つまりここで覚えておくべきことは、これまで、まあ、開発されたフォーマルシステムは露地者が開発したというわけですよ。その通りですけれど、でもその結果 quite properly had as their object that it should be convenient to prove meta theorems だからなんですよ。メタセオレムを証明するのに便利なように開発されているわけですよ。About the system, rather than that it be convenient to prove self in the system. で、だからこれ私の RPT の、 あの思想そのものです。だからあの外でやることを中に持ち込むっていうことをまあ返して、これもっと読まれて良いと思うんですけど、あのタイプセオリーの人なんか多分ほとんど引用してないと思います。タイプセオリーというかあのプルーフチェッキング。で、まあそういうことがありました。それで、あのじゃあどうやってブートストラップするかっていうことですけど、あの、抑えるべきところは結局数学っていうのはあの言語的な活動であるっていうことです。言語的な活動っていうのは自然言語でもできるし形式言語でもできるということで、でこれをあの言ったつまりヒルベルトというのは偉大であるっていうのは、要するにフィニティズムとフォーマリズムっていうのを2つ同時に出してきて、あの数学を2つに分けたわけです。フィニティスティックな数学で、これをまあ英語でリアルマスマティクスって言うんですが、どういうのそれでいいですか。だからリアルマスマティクスっていうのはあの意味のある、実際に意味を持つ数学で、これ意味を持つというのは結局あの存在論に帰着するので、あのオントロジーですけど、そのいわゆるオントロジカルにどういうものをあの数学的な存在者としてアクセプトするかっていう、でこれを非常に狭く限定したわけです。
で
コンテンツは内容です。あのあ今日持ってこなかったです。あの、林さんのにも書いてあって、あの、まあ、内容があるってで、内容があるっていうのはその内容っていうのはまさにこのミーニングを指していると思うんですけど、でそれが一つ でプラトニストの人はもちろんあの自然数全体のセットもあるし、それのパワーセットもあるっていうわけですけど、その時のあるっていうのが一体何かという時に、フィニティストの人はそういうのはまああのそうコンテンツのある意味では使わないと。でこうした理由は、実は彼はブラワーと喧嘩してたから、喧嘩するためにはまずこういうところで、これはあの直感主義より狭いので、まあ、ブラワーさんもこの範囲なら認めるわけです。つまり2人の人が同じ言語をシェアしてないと、あのならばって発音してもそこ違うんですよね。あのちゃんとコンピュータブルでないとならばでないという人もいたりするわけですから、そこをあのここで切り分けて、もう一つはフォーマリズムは、じゃあそのブラワーさんでも良いしプラトニストでも良いし、そういう人 はあの好きに数学やっていいわけです。それの存在論も問わないと。ただし数学はやる以上きっちりフォーマルにやってくださいと。つまりゲームとして規則が決まって、でさっき言ったようにプリミティブリカーシブにプルーフであるかどうかがディサイダブルになるようにやろうという、これを2つ切り分けたというのが大事であると私は思っています。だから私 あのブートストラップのやり方は2段階あって、第1段階ではこのフィニティスティックな数学をあの実装します。そうすると一旦フィニティスティックな数学ができると、その上にこれ書けるんですね。もう簡単なゲームですから、ゲームの規則を書けばいい。それはもうすでにゲーデルが彼の論文の中でまあやってるわけです。つまりあのフィニティスティックなあのまあ議論だけを使って、あのなるべくその範囲でゲーデルの不完全性定っていうのをまあ確立された。で私が思うのは、結局そこでその頃から要するに何がコンピュータブルであるかっていうことは非常に はっきり分かってきたので、私の目標はまずフィニタリなマセマティクスをブートストラップする。そしたらそれを使ったらアイデアルなマセマティクスはフォーマルシステムとして実装すればよいということです。でこうやってる2段階で、結局これがまさにマッカーシーさんがまあ目指したことですけど、メカニカルにその全ての原理的にですけど数学がチェックできるという感じで、あと、まあ、あと15分くらいですかね、とりあえずはそれ、
まあ、30分くらい、
あ、分かりました。でまあその例 の、 そのこれプラトニズムとかコンストラクティビズムとかフォーマリズムっていうのはいろいろ論理主義とかなんとかがあるんですけれど、あのこの辺はちょっと省略して、まあ、一箇所だけ言いたいのは、大体プラトニズムっていうのは、私はコンピュータサイエンスの意味論で言うとディノテーションするセマンティクスで、コンストラクティビズムっていうのは割とオペレーショナルで、フォーマリズムっていうのはアキスオマティックで、でこれのそれぞれの代表者っていうのはもちろんフォアとかそういう人もいますけど、私はあのさっきのマッカーシーのを読めば分かるんで、マッカーシーはこの人であると思うんですよ。で私の最初の師匠はマッカーシーさんです。で次の師匠はミルナーさんですけど、ミルナーさんご存知のように ML なんかセマンティクスかっきり書いた人 で、 で彼の頭の中は実はプラトニストで、したがって言ってる間はちょっと私議論が噛み合わずに、あのただ ML をというか ML で書かれたシステムを使いには行ったんですけど、まあミルナーさんで、さっき言ったようにそのディノテーションセマンティクスとも一応スコットさんの未解決問題を解決したって、スコットさんとはすごい友達になってますけど、大事なことはあのこういう全然違う分野の人とですね、やっぱり接触してあの、常に批判的に見るというか、自分の立ち位置をあの見るっていうのは大事かと思います。それで、でまあ結局そのオントロジーっていうことで言うとやっぱりすごく強いんですね。 パワーセットなんかもいくらでもあるっていうん でこっちは、まあ、あのちょっと弱い、つまりコンストラクションっていうのを一応まあベースで、こっちは さらに弱いと。でコンピュテーションは、まあ、この2つでは非常に基本的で、こっちは多分あのこの中で、あのこの間それこそ井田先生に教わったロジコミックスっていう有名なあの漫画があるんですけど、ロジックとコミックスを合わせてロジコミックスって言うんですけど、その中主人公はバートランド・ラッセルなんですね。で、あの 1+1 が2であることを証明できたって、なんか飛び跳ねて、それ何ページでしたっけ、200ページくらいかかったとかですか362 まあそういう話があって、あのそういう形式体系集合論なんかでやろうとしたら 1+1 が2であるっていうのもすごい大変なわけです。でまあだからそういう意味で計算と論理っていうのは私は分けるべきであると最近はもう強く思っています。あのでこの辺の人はまあほぼ同じでしょうっていう、でこれ同じになっている理由はあの論理というかオントロジーを弱くしてるから、まあ同じになっている面もあると思うんですけど、まあそれで今日の話は結局あの数学的な対象を2種類に分けましょうって、これはまあヒルベルトのプログラムそのもので、あの私が提唱するオブジェクト・オブ・ザ・ファースト・カインドっていうのはそういう第一種のもの、つまりフィニティスティックなメソッドであの有限界あのそれを適用することによって得られるものたちを考えると。でじゃあそれに対してセカンド・カインドっていうのは何かっていって、そういうものを作ってできたフォーマルシステムの中にあるあのフォーマルに書かれたあの体系で、まあ、語られていると称されているもの、つまり語っている先があるかないか問題ではないわけですよ。矛盾が起きても場合によっては構わないと。でそういうところで語られている第二種の存在者で、だから私はそういう意味ではあのセカンドカインドとも呼ばずに、もうもはや存在者ではないわけですけど、まあ、あのもう少し広い範囲の人から見たら第二種で、大事なことはあのこの第一種のものは論理を使わずに計算だけで全部できてくるということが大事です。あの、時間がないから省略しますが、このオブジェクト同士は常にあの同じかどうかということをプリミティブリカーシブに判定できます。でこっちはちょっと強いのは、例えば関数空間を考えたらエクステンショナルなので、2つの関数が同じかどうかといったら当然もうディサイダブルですらないわけです。だからあのですだからこの瞬間にもうフィニティスティックな範囲を超えているので、あの今から出しますけれど、あのブートストラッピングには適さないと私は思っています。だから語り論ってすごい有用ですけれど、あの、ブートストラッピングには適してないと。でその話を今からちょっとします。でそのためにですね、まあ、プラトニスティックな数学の代表者はセットセオリー で、まあ、もちろんコンストラクティブなセットセオリーもありますけど、まあ、タイプセオリーがこういうコンストラクティビズムではよく使われてて、私がこれから言いたいのは あのクラスっていうのはあのセットセオリーでいうところのクラスではなくて、あのもう少しあのフレーゲとかフッサールがいろんな議論をした時にクラスって言葉を使ってたと思うんですけど、つまり分類するってクラシフィケーションですね、分類するという意味で、あの分類するのにあのファンクションタイプを入れるとそれはタイプになってクラスを超えてしまうというのは私の意味でのクラスです。だからクラスってもっと簡単で、あの、つまりこういうアローを入れてインテンショナルなイコーリティがいいですけど、エクステンショナルなアローを入れた空間のイコーリティというのはロジックが入ってきますから、あの、ロジックなしに世界を作った時の仕分けの一番簡単な概念はクラスであるというのは今の私の主張です。で例えばってんであのチャレンジなんですけど、隣にあの、英語とか日本語は普通に話せるけれど、あの自然数を全然知らないあのおじさんが住んでたと仮定してください。でその人に自然数をどうやって教えるか、で例えばこれくらいのことが全部分かると、まあまあ自然数ということが伝わるわけですけど、これ結構大変なんですね。これ見てもまずあのパーシングの問題がありますね。イコールがなんかメインなオペレーター。これなんかも、ならばでって、これまず第一にパーシングの問題があります。まあ、でそれが解決したとしても、あの私が小学生以来疑問になっている X っていうのが出てくるわけです。でまあこれもありますけれど、それから関数があって、まあいろんな関係式があって、で機能法が出てくると、この P っていうのはこれスキーマティックですから、この P が一体何かっていうのはまたさらに複雑な問題になるわけです。だからその辺全部クリアするのはまあすごい大変なのですが、あの、まあ、ともかくこういうことが分かるようにするために一からやるにはどうすればいいかということで、あの私が今作っているのはあの、ナチュラルフレームワークというやつで、あの最終的にはリアルマセマティックスが語れると。でただしあの有限なオブジェクトをオブジェクト・オブ・ザ・ファースト・カインドとして、まあ、こういうのを考えたということで、まああのでこれがまあもう一つ今日のメッセージなんですけれど、あの私が今しゃべってるみたいな自然言語っていうのがまずあります。で矢印って何かっていうと常に変化するっていうことですね。だからあの昨日も言ったんですけど、例えばスマホって今発音すればこの部屋の人全員理解するんですけど、10年前にスマホって言っても誰も何とも思わないわけです。だからそういうふうにあの言葉っていうのは常に変化する。つまり拡張可能、これだからこれは習ったのは Emax から習ったわけです。 Emax っていうのはそのエクステンションができるっていう、自己拡張ができるっていうのは自然あの言語の一番大事な特徴で、あのプログラミング言語もやっぱりユーザーが自己拡張できるようになってるのがやっぱり自然であると思ってます。だからそういうことでナチュラルランゲージがあって、でその中でインフォーマルな数学やってるわけです。大抵の人はあのただポラックさんという例外がいてさ、最近ずっと一緒にやってる人、あの人はフォーマルな数学しか信じない人でですね、私が何が書いてもチェックできるまではもう首を縦に振らないって言ってるんですけど、まあそういう人を除いてあのみんな自然言語で書いて、あのそうすると大抵の論文にはバグが入ってるわけです。でなのでその内側にフォーマルマスがある、私が内側に書いてるのはポイントで、フォーマルなリアルなマセマティクスというのはインフォーマルなマセマティクスのサブセットである。タルスキーなんかは普通こっちを外に置いたんですね。それ自然言語に対して人工言語ってなって、これは自然言語とは全く無縁ですよと。でただしここに書かれてなんか記号の集まりの構造体をこの中にマップすることによって、プラトニスティックな集合論とか、要するにあのスコットでいうとあの二重ブラケットですね、二重ブラケットの中側にはこの中のものが書かれてて、でブラケットをかけた結果のものは外のインフォーマーの世界で解釈するというのは普通ですけれど、私はそういう立場を取らずに、本当の数学というのはこの中で書けるって、この中で書けるから読めると。だからさっきの、これもですね、実はあの日本語で書いてあるというのが私の主張です。でなぜかというと、ここで語られているのは我々みんな自然数と思っているものについて書いているし、その自然数というのはゼロとサクセッサーを繰り返し使うだけで作れる有限的なものなんです。だからそれは本当にリアルなものであると私は思います。まさにインハルトがあると。だからそういうものについては、これは形式体系と言っていて、しかも形式体系ですが、私は形式体系は2種類あって、インハルトのある形式体系と、インハルトは必ずしもフィニティスティックなインハルトがある。でこれはフィニティスティックなインハルトがあると、まあ私は思っているわけです。でそうするとこれはあの、まあ、読めるわけですね。 X と X は等しいで、 X は何ですかって言ったら、あなたが知っている自然数のことですよって言えばいいわけです。 で、まあ、そうするとこの辺がまあ大体分かってきて、あなたが知っていてこれ全部理解した後に分かるわけですけど、分かった後で読み返してみると確かに、だからあの子供が猫と犬の違いを母親から習うのと同じように、まあ、最初はエグザンプルで間違えたらそれを間違いですよと、つまり自然数でないものを自然数と言ったりしたら叱るっていうことをやればなんとなく頭に入って、そうすると自分の頭の中にできたそのモデルがですね、あのこれをちょうど反映してるっていうことがある時点で獲得されれば、でだからそれメタサーキュラーにできないっていうのは問題なんです。それで結局あの完成するために一旦外に出ないといけないんですけど、まあそういうことで、あのこれは私全部自然言語で書かれているというふうに思ってます。だからで自然言語としてスラスラ読めるようになれば、それはまさに本人がそれを獲得したというので、それがすごく基本で、ここでまたちょっとタイプセオリーを、タイプセオリーっていうのはあのこういう目的以外にはすごく役に立つんですけれど、ブートストラップになぜ役に立たないかっていうのを言います。それであの一つはタイプコロンタイプっていうのが、まあなかなか普通はこう得られないですね。あの最初に例えばマーティン・レフなんかこれあの成り立つって言ったんですけど、ジラールがなんかもうすぐにそうでないっていう、でところが私のフレームワークでこれが成り立ちます。でこれはフィニティスティックなものだけを考えるから、このこっちのパラドキスからの状況からあの逃れ込む。でもう一つタイプセオリーではサブタイプっていうのがあります。これものすごく難しい概念ですね。そのコバリアントとかコントラバリアントとかが出てくるけど、セットセオリーのサブセットは誰でも知ってて、その通りで全く矛盾あの問題なく理解できる。でサブクラスも全く同様に理解できます。だからそれがある。それからあのクォートとエバリエーションって、これを入れないとあの元のリフレクティブな、前回の亀山さんの話で言うと、あれをいくらでも上に登らないといけないから、メタなレベルとオブジェクトレベルを行き来できるようにするっていうのが大事で、もちろんあの昔のリスクでそういうことをやってますけど、それをフォーマルにやりたいっていうのがあります。で最大の問題は論理的に複雑な、例えばあの隣のおじさんに自然数論を教える前にシステム F を教えるかということなんですね。で多分システム F を教える方が難しい。だから順番、ブートストラップって順番ですから、パソコン立ち上げるときにやっぱりいきなりコンパイラーが使えないわけですね。だからそういうその順番の問題があの真剣に考える必要がある。であのそうするとじゃあ何が必要かということを考えると、結局やっぱりコンセプト、概念を獲得するっていうことです。じゃあどんな概念が必要かっていうと、結局まず数学が人間同士のその言語的な活動の協力によって成り立っているということがあるということなので、あの今作りつつある、まあ、まだ未完成なんですけど、まあ、だいぶできているあのプログラミングエンバイロメントとチェッキングエンバイロメントがあって、そういう言語活動をサポートしたい。でその中に出てくるそのどういう基礎概念があるかっていうのを洗い出してみたわけです。それであのまずオブジェクトは絶対いるでしょうと。でこのオブジェクトはフィニティスティックなオブジェクトで、大事なことはこのフレームワークの中にはオブジェクトが全部あるわけですけど、そのオブジェクトは全てさっき言ったようにあのインダクティブに下から作られて、あのどの瞬間瞬間を取り出しても有限個しかないと。でだから自然数の全体っていうのもコンセプトとして自然数、何かが自然数であるって概念は我々持っているわけですけど、でそれを使うとあの2の自然数2つあったら、その足し算の結果も存在して再び自然数になるということも証明できるんですけれど、それを証明するにあたって自然数全体を実際に中で作る必要はないんですね。2たす3をやりたければその時2と3しかなくても5を作ってやればいいわけですから、それを作ることができるっていうのがあの数学的機能法のまあ原理なわけで、あのそういうのが初めからあると思うか、そういうものは別に考えなくて、一個一個の自然数を常にあのこういうことを意識しながら作っていく。だからそのためにはオブジェクトをどうやってクリエイトするかっていうのが基本です。でそういうことをいろいろやるためには最低名前がいるでしょうと、まあ、シンボルですけど、名前がいって名前を付けるっていう行為をどうするか、でそれからノーションのバズっていうのはちょっとあの細かく言いませんけど、あの A コモスモール A コロンキャピタル A っていう時のコロンみたいなものですね。だからある種の存在者があの常にあの単独ではあの語られて、これはタイプセオリーであのマーティン・レフさんも常に言ってて、あのここにあるものについてもこれはあの、まあ、レーザーポインターですとかっていうことで、あの一個のものを単独で語ることはできなくて、レーザーポインターとしてとりあえず語ってるとか、 でもこれは場合によっては隣の人をこうやってアタックして攻撃する武器にもできるわけですけど、それはその時々に変わるわけです。だからそういう意味 でタイプセオリーというのは、タイプセオリーのオブジェクトは常に何らかの型を自分にまとっているわけです。で私のクラスもそうで、オブジェクトは必ずあるクラスに、しかもアズとして読んだ時には一通りのクラスに所属するっていうのがすごく大事で、これはさっき の生物のクラシフィケーションと同じで、分類をオブジェクト思考的にやるということでフラットにやりたいと。でそのために今から例を出しますけど、こういう枠組みを作りました。 でもう一つ説明ができるためにこの部屋もこんな感じで作るっていうことで時間がないからしょ、ここからいきますね。だから型理論では例えばこんな風に書きます。こんな風に書いたときに、じゃあこれは一体何かって聞かれたら、ジャッジメントですよって言ったらこれですね、これはジャッジメント。じゃあこれは何ですかって言ったらその中のオブジェクトで、これは何かというとタイプです。でただ大事なことはジャッジメントとかオブジェクトとかタイプっていうのは概念であって、それはこれらの中に出てくるものについて語るためにメタ言語で使っている概念で、別の言い方をするとタイプ性の中には出てこないんです。ジャッジメントっていう存在者はないわけです。でもちろんこれに対してはこれはカインドですよとかって何か言い方するかもしれないですけど、基本的にはじゃあカインドは何ですかって言ってまた何とかって言っていくわけですけど、私の立場でやるとどうなるかっていうと次のようになります。私の立場で言うとこうなるんですけど、これ全体は何かって聞かれて、これは私は最近はプロポジションですって答えることにします。で、3はさっきと同じようで、これは何かって、これはクラスです。でそうすると当然同じようにこれプロポジションのタイプですけど、前のページコピーしたのでプロポジションとかオブジェクトとかタイプ、これは概念です。でこれは外で語るためのメタ言語の世界の話ですけれど、大事なことはこれを中に持ち込めるっていう、これができるのが私のやり方のポイントなんですけど、中にどうやって持ち込むかっていうと、まさにこれを使って、例えば最初のこれは何かって聞かれたら、実際計算するとそうなるんですけど、プロップですよって言ったらこうなるわけです。だから3が自然数であるということは命題ですよと日本語で読めるわけです。でじゃあ3は何ですかって言うと、3はオブジェクトですよと読めるわけです。で同じように、NAT はクラスですって読める。プロップもクラスです。オブジェクトもクラスです。で、クラスもクラスです。でこれはタイプにすると。で、しかも同じように、NAT もオブジェクト。こういうクラシフィケーションができて。で、もっとあれなのは、このコロンも説明できるんですね。このコロンっていうのは実はファンクションですよ。で、そういうふうに、要するに、外の世界をなるだけ、うちの世界に持ち込むっていうのが基本方針です。でそうしないとマッカーシーが言ったこと言えないわけです。メタの世界では人間はできますけど、それ形式化しようとしたらゲーデルがやったみたいなコーディングが必要で、それを避けたいというので、いろんなことが中で書けるっていうのがポイントです。それで時間がないので実装だけちょっとだけお見せして5分くらいで、ブートストラップに必要なのは結局この4つの概念だけでブートストラップができることが分かりました。これを隣のおじさんに何とかして教え込むわけですね。なぜかというと中で閉じてるから NAT っていうクラスを作るわけです。そういうメソッドも入ってて、メソッドはこのファンクションの中に入ってますから、それでもう全部作れるわけですね。で、じゃあということで、Easy っていうEasy な言語を作ったんですけど、Emacs の中で動くっていうんで、Eをつけました。でそうするとこれがあって、なんかちょっと Lisp みたいなんですけど、ひねってて、真ん中に書いても動いたりするんですけど、それは余興です。で大事なことは何でもですね、評価するとそれがの母親は誰かと、マザークラスって言うんですけど、あらゆるオブジェクトは母親を持ちます。しかもユニーク。それは我々と同じですね。お母さんが2人いるってなんかびっくりすると、それ義理の関係ではありますけど、フィジカルにお母さんが2人いるっていうのは非常に困難というか滅多にないことなわけです。 でそのようにあのオブジェクトは必ずお母さんを必ず持ちます。だから例えばあの納豆っていうののお母さんを聞いてみると納豆を評価すればいいわけです。そうすると納豆のお母さんはクラスですよっていうのが分かるわけですね。でじゃあクラスのお母さんは誰ですかって聞くと、はい、シャープはですねこれは評価する前でこれここにあそれは良い質問で、あのこれをやるとナットにクォートをつけるとシンボルになるわけです。でシャープ付きのものはユーザーは入力できません。でも入力できないけど名前が入力できるからあの構わないわけですね。つまりでナットって書いただから詳細を説明すると大変です。これは評価されたらこういうものになって、このもの自体は直接は書けないと。でも書けないけど意味はあのまああのそういったものでこういう実態はクラスで、クラスも今からやりますけれどあの同様にまあクラスに属すると、まあこんな感じで、でシャープがついてるのはあのユーザーには入力させないものをあえてあの作ってあります。でこの辺はあの実はハイパーリスプのその悲惨な経験から来てて、ハイパーリスプの時はですねいろんなものが全部見えるんですね。要するにアブストラクションというかそのユーザーに隠すっていうことが非常にできない言語なので、あのそれでした。でちょっと今それで突然思い出したので、あの時間があんまりないですけど、せっかくの機会なのであのこういう、まあ皆さん見えないと思いますけど、あの理学部の情報はなんか PDP 何のコピー11でしたっけ、のそういうなんとか造成書とか
NSI 11
というのがあって、それはあの、あの普通のディスプレイの端末もあったけど紙にも出せるんですね。でこれはあの実はあの某 K とかって始まる人の紙が残ってて、私まだ持ってるんですけど、でそれを印刷するとログインなんちゃらパスワードって、これ透かしてみるとなんか神谷って書いてるのが見えるんですけれどでそうすると LS-L ってやるとこれはすごいんですよ、ね、あの全部 RWRWRW ってこう書き込みも読むのも全部自由自在という昔は良い時代があったというこういうことがありました。だからでまあ、だから私のハイパーリスのデータ構造も完全に中身が見えるの でじゃあその中で自然数を構築しようとしたらやっぱりコード化しないといけないですよ。データと同じことをやってたこと、それでも散々悲惨な目にあったので、その後30年くらいかかってようやくこうやっぱりクラスがいるっていうふうに思い出しました。 でじゃあちょっとだけあのまああのこれこの間3月の14日にやったやつですけど、これもあの動かした後ですけど皆さん見えますか。まあ大体見えると仮定して、あのこれも動かした結果が書いてありますけど、あの今も同じようにやると同じようにエラーになります。これ動かさないとダメなので、エラーになりますね。でこんな感じで、あの、NAT と同じ のコピーを作るためにあの、名前を書いて作ってます。だからそこであの大文字だけでできる NAT っていうのを作って、あのマザークラスとして定義することができるわけです。だからこれはできたと。でできたけれどこの時はクラス、この名前を持ったクラスができただけで中身は1個もないんですね。で中身を作るためにはあのメソッドを提供しないといけないっていうので、あの、ゼロとナットっていう2つのメソッドを、提供します。それで、でまあこれはもう、できたのであれですけど、でメソッドこれもう一回繰り返さないと、これはですねやるとあの ゼロっていう見えますか、ゼロっていうメソッドが、でこれはあの引数 なしで結果がナットであるっていうことしか書いてないんですけれど、で、あ、そうです、これでサックが定義できて、で大事なことはこれでもあのゼロが作れるしサクセッサーも作れるようになったわけです。でそれと同時に、まあ、これは普通の型理論なんかでもやってると思いますけど、あのイントロダクションが完全に決まるとエリミネーションルールは自動的に決まります。それは全部ユニークにあのケースっていうので場合分けができます。だからこれは結局あの大事なことは、ナットのアッドっていう関数はナットを2つ受け取ってあのナットを返すということです。でだから受け取った M が0かサクセスかでパターンマッチをして、0の時は N を返せばいいし、そうでない時はまあ普通 のプリミティブリカーセルと。なので、まあ、あのこれはまあちょっと時間がないのでこの辺は全部省略して、今度証明の話をちょっとだけやりますね。あ、また、どうなったのかな。そうですね。でなんかあのマクロあのタクティックが書けるのです。良いでしょうか、見えてるかな、あれこれタクティックです。これはあの中でですね、アンドエリ、これがプリミティブなあのアンドエリミネーションで、あの0ってやると左側のコンポーネントで、1ってやると右側のコンポーネントが出るんですけど、あのこの関数をあのできる限り、つまりアンドエリミネーション1回やって出てきたプロポジションが再びアンドの形をしたらもう1回それを適用するっていうことで、もうそういうことできる限りあの何回でもやるっていうことをあのやります。それ で同じようにあのなんか補助的な関数を定義して、でなんかこれももう時間がないですからどんどん定義して、でそうやるとですね、あ、証明ができました。つまりあのまああのあ、そうかそうか、はいはい、これは簡単な例なのでもうちょっといきますね。でこれはですね、あの京大の学生さんに、あれこれエラーになったかな、あ、いいのかな、で答えもロードして、あの30番目の問題っていうのは何かっていうのを聞いてみます。そうするとこういう問題が出ます。これあの京大の学生さんに古いシステムで同等のことやってもらってるんですけど、つまり、A かつ B を1回括弧でくるんで、それともう1回 C をアンドでしたものを仮定すれば、もちろんあの A と B と C をアンドにしたものが出てくるわけです。それをやるためにさっき の, あの起承転結じゃないですけど、これをまずエリミネートしてバラバラにしてやって適当な順番でアンドイントロダクションすると必要なものが出てくるっていうのを、あのさっきのタクティックスを2回イントロダクションをやるタクティックも書いてあると、その、答えが、まあ、あのこの関数を呼ぶことであの出てくるわけです。で実際やってみると、まあ、答えが出てきましたんで、まああのこれつってあの やると、まあ、システムちゃんとあの、嬉しいことに、まあ、あの正しいですよということを言ってくれるわけです。でこれ証明をですね、あの実はあのテックにかけることができてですね、よいしょ、これは誰かな、あ、こんな感じでですね、あの今の証明があのこの証明をあのテックのソースコードに変えて、あのであるいはそのあのその達田さんの作ったプルーフマクロに変えて証明図にもできるんですけれど、まあ、あのこういう感じでこれ仮定が3回使われてます。これ形分かるようにこれ仮定の A と B をカツで結んだものと C というのが3回使われてて、アンドエリミネーションこれを仮定してエリミネーションを0、1あるいは、何でしたっけ、まあ、1とかっていうんであってこう積み重ねるとか、まあ、こんなことが、まあ、 できるようなシステムを作っていますということで、ちょっともうそろそろ一旦切った方が良いと思うので、終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございました。5時まで14分くらいありますので、はい、質問はいくらでも
はい、佐藤先生のそう作られているシステムを見ていると、以前そのオープンエンディングであることが重要だっていうのを強調されていて、で、例えば今のナットにしてもそのグラスを作った後に、作り方を2つ追加します と同時に、あとでなんかこうナットについて語り出そうとすると一旦ここでナットをこう打ち止めにして、ある意味閉じるというか、という操作をが必要だと思うんですけど、その折り合いをこういう計算機システムでどう取っていくかっていうのは、例えばソフトウェアをこう拡張するっていうのとも関係があると思ってて、
実は
だから、コメントを
ちゃんと実装してないんですけど、各クラスにクローズっていうコマンドを入れようと思います。だからクラス名を指定してクローズでやると、もうこれ以上メソッドを追加してはいけない。で、だから例えば私の世界ではリストっていうのは型理論と違って、本当にリストっていうクラスがあるんですね。型理論では何かのリストとしか言えなくて、単にリストとは言えないんですけど、私は何かのリストっていうのを全部さらに含むようなリストっていう世界があって、でもそれはリストはニルを作り出すっていうのとコンスしかなくって、それはリストは閉じてます。ただリストってクラス自体が閉じてないのは、リストの第一引数はオブジェクトって特別のクラスに入ってて、どんなオブジェクトでもコンストできるんですね。で、オブジェクトっていう世界は全てのものを含んでますから、そこはオープンエンディングなの で、それに対してヘレディタリーにクローズするっていう、クローズの関係を下に行った時にもう最終的に全てクローズをしているところで止まると、それはもういくら頑張ってももう新しい操作できませんから、それが普通数学で閉じた体系、つまりフォーマルシステムっていうのは大事なのは、閉じないとさっき言ったようにいくらでも新しい都合のいいルール足せますから、それはどっかで歯止めをするっていう、フォーマルシステムの側はそういう歯止めをしたものだけについて語ると。で、外側の世界はオープンエンディングにして、でクラスはそういう意味で自分で歯止めをかけたいときに、ここでもうこのクラスは、でもそれが嫌ならば、でもそれをやりたく、また気が変わったっていうのがあるので、それをサポートするのは実は最近やっぱりすごい近いと思うのは、Linux の開発で使っている Git っていうシステムがあって、あれは私の思想にすごく近いと思ってて、いろんなコミュニティがこうあってマージするとか、でだから私なんかそういうので将来ブランチもできるし、マージもできるとか、でしかも過去の記録も全部取っておけると、そういうふうにしたいと思っているんです。だからそうすると数学で矛盾が起きたらバックトラックして下の方に行って安全なところに退避して次に行く。そういう、実はこのシステム今の感じで、この今説明したことを使うと、これ私の大風呂式ですけど、フォーマルな数学を全部含んでるんです。だから将来これから作られるはずの数学も全部中身は入ってる、入ってて、それポテンシャルなインフィニティとして入ってるんで、常にLinux の OS もそうですけど、ファイナイトなその過去の履歴を持ってる。だから Git がすごく大事な歴史を全部持ってて、好きなところに戻れて、またブランチを取り直すとか、でしかもそれぞれ分散して持ってますから、それはイントゥイシニストの人はこういうのは絶対使わないというふうにバージョン管理ができるわけです。
先ほどの、真ん中ぐらいのご説明で、自然言語とコンプライズした言語と、はい、逆に、なんか投資みたいな、いうようなそんな、ダイアグラムがありました、
はいはい、
それで、そのダイアグラムと、これはちょっと哲学的な質問になってしまうかもしれないんですけども、
はい、
人間の知性とか、
あ、はい、
それからコンピューターの中に構築される数学世界とかいうのは どういう関係にあるというのを考えていますか。
そうですね、だからそれちょっと今 の、さっきの五十嵐さん の、 あれとも関係すると思うんですけれど、どれでしたっけ、この絵でしたっけ、 でなぜこういうことを考えるかというと、一つはこの一番外の世界はやっぱりかなりあやふやで、これあの実はあのまさにあの発想さんに恩恵を被ってたの、あの今日お配りした資料には発想さんのことも書いてありますけれども、あのピート・ハットさんというその、まあ、プリンストンの先生が暗黙知とかっていうことを言っててですね、あの要するに例えば集合の人同士はバッと会ったらもう大体話が通じるわけですけど、あの異分野の人だから今回異分野のことを強調してます。異分野の人が話を折り合いつけるためにはこのレベルで折り合いつけるためには、ピート・ハットさんはこのレベルで折り合いつけるためには一緒に会ってあのお酒を飲まないといけないというのが折り合いのつけ一番の折り合いのつけ方 でそうやってそこがあの共有されるというかことが起きて、でこの中でさらにインフォーマルな数学があって、だからここの部分もさっき言ったように暗黙地にいろいろ支えられているから分野が違うとあれなんですけど、そういうことをあのいろいろ取り除いていくためにはここの部分をぜひあの共通化ある程度できれば良いと思っているんですね。でここはフィニティスティックですから、ここは みんなが信じることのできる範囲の数学であるので、ここをあの、隣のおじさんもみんな使えるようにするというふうになれば、こっちの世界のことも、まあ、記述しやすくなるし、その府中さんの質問のポイント一番のポイントはちょっともう一度、
だからその、今のご説明ですと、多分そういう世界は我々の外側にあって、コミュニケーションをそれを介してやってる、そういうふうな見方を
そうですね。だから私人間の頭の中でもう一つの疑問は、あの物事を考えるのに言語だけではないと思うので、うん、その部分なんかも含めてあると思うんですけど、ただ数学だけに限って言えば、まあ、ヒルベルトが割と正しかったと思っているのは、あのもちろんあのその個々の数学者がゲーデルと同じように集合っていうのはもうプラトニスティに決まってて、連続体仮説も進化技のどっちかであると、あのそういうふうに思うのは勝手ですけど、それは宗教戦争に過ぎないんで、ヒルベルトが偉かったのはその宗教戦争はやめましょうということで、それぞれの人は頭の中で自分の宗教を持ってるんですけど、それはまさにイントゥイショニスト教とかいろいろあってマーティン・レフ教とかあるわけですけど、それはそれで良いと思うんですよ。ただ共通に話をするときにはやっぱり結局フォーマルにしないと、本当にそうでない人と自分が同じ考えかというのは永久に拉致の開かない質問のような気がするので、そのためにフィニティスティックな数学はまあみんなそれについて反対を唱える人は少ないという、コンピューターの中に構築しようと思っているのはこの赤い部分だけですね、はい、赤い部分は、ただし大事なことは皆さんそれを日本語とか英語が母国の人は英語で読めるから、でそれはマッカーシーの目標で、あの将来の数学の論文というのはあのレビューをするレフリーはあのチェックされたものしか来ないですから、それがどの程度数学的に重要かということだけ、それをだから聞いたのがすごい、私が初めて会った時にそういうことを聞いたからすごい驚いたわけですよ。でそれをやってる人はランディさん、最近論文いくつか書いてる、彼はそういう人なので、あのもう一切あのチェックされたものしかサブミットしないって今強調でやってるんですけど、なかなかサブミットできないんですよすごい人がいて、だからそうなるんじゃないかっていうのはマッカーシーさんが言ったことで、どの程度実現するかは知れないけど、だんだんそういうふうになっていくと思いますね。
そういう、僕だから学生の時にこの話伺ってすごいなと思ったんですけど、そういう数学者のユーザーっていうのは今どのぐらいいるんですか？
私知らないんですけど、国庫のヘビーユーザーでフィールズ賞をもらった人がいるんですね、そういう人も今真剣に、だから人口は着実に増えると思います。それともう一つ言わなかったんですけど、シンボリックコンピューテーションです、井田先生なんかのところで、あのブルノ・ブワーガーさんとか、そういうコンピューテーションとの接続がこれからすごく大事になると思うので、コンピューテーションの部分はもういろんな、あるいはターム・リライティングとか、富山先生のやってるとかは、あのつまり計算と論理といったときに、計算の部分はもう相当シンボリックにあるというのは、積分なんかも大体結構つけますよね。だからそういうのが、あるので、それとロジックの部分をもっと強化すれば、でもマッカーシーさんすごい楽観的な人で、あの数学者なんか、場合分けをこういうふうにプリエスで書いてなんとかって言うんで、あれこれは数学者そのうちみんなコンディショナルエクスプレンで今度で書くとかって思ってたんですけど、誰も今さらに書いてないですから、あれですけど、まあそんな感じ、ちょっとずつ、私もこういうことやり始めてもう
30年40年経ってるけど、でもコックとかイザベルはものすごく進んでて、いろんなことすごくできてますから、ただそれできる人は ある種ハッカーに近い人じゃないとできないから、でヘンクさんのエスティメートでは手で書くのの10倍程度って言ってるんですね、この量が。でマッカーシーは手で書くのより短いようにしたいと思ってるみたいなので、それはまだもしかしたら50年100年でも原理的にはできる。だから原理的にできることを実際にやるっていうのがコンピュータサイエンスで、おじさん原理的にできたらもういいよって。
いや、これ生命関係すごく重要で、うん、データをその、まあ、同じ生物に対して DNA とか共通の基盤で考えて、うん、データ整理すごくみんな真剣にやるんですよ、はい、でこれは多分その分野進展すごく、うん、貢献してて、ただデータ自身の技術はすごく、はい、なんていうか低レベルっていうんですかね、うん、なんですけども、いや、それでちょっとどうなってるのかなって、ね、うん、でもまあ増えてはきて、これからも増える、うん、で、
ホーバルって書いたところと、うん、ファイナリタリーとかティニタリーということの関係が
そうですね、これ書きを漏らしたんですけど、フォーマルフィニタリーマセマティックスが赤であると思ってますね。
フォーマル
フィニタリー、
インフィニタリーとか、例えば実数みたいなのフォーマルなものとかは、
だからそれは形式化して、さらにこれの内側に作ります。でもこれはゲーム、それはまさにゲームっていうクラスを今作ってるんですけど、その中にゲームっていうクラスです。だから私の体系は、リアルなマセマティックをするときのプルーフっていうのは一番外側にあって、これはもう変わらないんですけど、中にイントゥイシニスティックなゲームとかクラシカルなゲームとか ZFC とかっていう個別のゲームは作れるわけです。でこういうゲーム同士をこのリアルなマセマティックスを使って比べたい、それはプルーフセオリーなんかでもやってることで、セオリー同士をこう比較するっていうことはリアルなマセマティックスを使ってやるというか、そういう同じですね、そういう関係になって。じゃあちょっと最後本当に皆さんずいぶん長い間いろんなことで前も言ったように私は全員が要するに私は生徒ですから、先生が、井原先生すごいですね、先生が一番できない人、生徒が一番できるというんで、まあ4月からちょっと無職なんですけど、今言ったようなことをまあもうしばらくやるのでちょっとまあボケない間時々呼んでもらったりとかですね、まあ、場合によってはその家計費の分担者に混ぜていただくとかですね、そういうことをしていただけるとまあありがたいので、まあこれからも、まあだからそれご指導ご鞭撻お願いしますということで、どうもありがとうございました。
タイムスタンプが午前2時55分になって
ます。それ多分外国で動かしたんじゃないですかね、もしかしたら。全部日本時間ですから。そうですか。はい、分かる。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
ワークショップの方で。